ントローラーだけ当日の朝一に届きました。
朝一
ありがとうございます。このコントローラーね、プレステ3が動くらしい。
3持ってるか。今日はですね、
はい、
ちょっと映画のまとめ記事で面白いやつがあったので、
はい、
それを紹介させてもらいたいんですけど、
はい、
パラサイト、僕らも取り上げましたけども、
はい、ポンジュの、
そうそう、ポンジュのアカデミー賞、
あ、そうだ。
それのね、ブルーレイのコメンタリーで、その監督がお金持ちの家で貧乏家族が酒盛りするシーンがあるんですけど、
うん、
あそこは、VFX で俳優の演技を合成してるっていう風に話してて、いや、むちゃくちゃ面白いなと思ってちょっと取り上げさせてもらったんですけど、うん、
俳優の演技っていうのはそれぞれの演技をばらして、
そう、
いいやつを組み合わせるみたいな。
あのシーンって長回しなんで、こう何回も撮り直ししてるんですよ。
うん、
でもその中で、俳優によってベストの演技をしたテイクはバラバラで違うじゃないですか、
うん、
だからそれを全部いいとこ取りで合成してるっていう、
うん、
まあ、先輩が、ポッドキャストの中でも言ってましたけど、豪邸の2階がね全部 CG とか、
うん、
いうのは結構言われてたんですけど、俳優の演技を合成してるっていうのはちょっと初めてだったんでびっくりして、いや韓国すごいなと。
手を緩めないよね、そういう探求にね。
うん、
こう全方位で、
うん、そうですよね、
中身だけじゃなくてね、技術的なこともね。
いや、おっしゃる通りで、この今のテクノロジーで、
うん、
まあ、ベストなものを作ろうっていうかな、
うん、
向上方針がすごいですよね、
うん、
だから多分ね YouTube かどっかでね検索したら、その、合成シーンみたいなのどっか上がってると思うんで、うん、まあ興味ある人は見てほしいんですけど、うん、結構だからハリウッドだとよく言われてるじゃないですか、ピクサーがVFX でね、
うん、
すごいレンダリングしてるとか、
うん
うんうん、韓国でもねゲームエンジン使ってやってるんだな、
うんうん、
ポンジの監督がなんか、まあ、これどっから言ってたかな、アトロクでもしかしたら言ってたかもしれないですけど、撮影の位置を決める時に、まあ、ポンジの監督は全部豪邸の図面を描いて、
うんうん、
でそこからゲームエンジン使ってそのカメラ位置決めていったみたいな話とかも多分してたと思うんで、なんかもしこの方向性でずっといったら実写とアニメの境目がなくなっていく日も来るんじゃないかなって。アニメは完全にね監督が画面をコントロールできてますけど、実写ももしかしたらそういうアニメ的な演出とか方法論っていうのが再現できるかもしれないですよね。
まあ現場の負担を少なくというか、まあベストショット、うん、まあやり直し何度でも効くもんね、その CG 上でやっちゃえばね。
そうですね、うん、まあ効率も良くなりますよね、うん、まあ現場の効率はすごい良くなるかもしれないですけど、逆にねCG とか編集の人の、
うん、
なんていうかできることが増えるんで、
うん、
そのベストを追求しだすとキリがなくなるっていうとこが出てくるかもしれないですけど、まあね、日本だとシン・ゴジラがねかなりアニメ的な絵コンテで、
うん、
そのまま、実写でも撮影したような感じになってましたけど、
まあ、シン・ゴジラもなんかとりあえず多めに回すというかさ、庵野監督がバスの運転手っぽくなって iPhone で撮ってたりさ。
そうですよね、
うん、だ結構現場ね撮り直しもあって、あ、撮り直しじゃない、それこそそのカメラ位置だ、そのまあミリ単位選定指定があって、 結構その樋口監督のチームは、うん、なかなかの労力があったんだけど、
いやそうでしょうね、
そう、
うん、
安野さんだから、まあ、だからそういうのが全部 CG 上でいくらでもやれると、うん、で現場はそれに合わせたものを合わせたっていうか、そうシミュレーションしたものを実行しといけばってことだ
よね、うん、だからちょっとなんか方法論が変わってくるかもしれないですね、うん、撮影の、
うん、そのねライティングとかねすごい大変なんだよな、
うん、
現場ドラマとか映画
って、ね、そうなんですよね、うん、映画の撮影現場とか、まあ、テレビとかでもそうですけど、その撮影現場実際に行った人しかちょっと分かんないことかもしれないですけど、照明ってむちゃくちゃ大事ですよね、
うん、もう照明で見せてるからね
本当に、
うん、照明待ちがすごいある、
うんそうそうそうそう、うん、あと僕もね1回だけね TBS の番組に出たことあるんですけど、スタジオで、うん、照明が熱いんだひな壇に座ってね照明の熱さやばいからね、だからそういうのももう全部 CG っていうかコンピューター上でね抑制できるようになったら、まあ、多分ちょっと変わってきますよね、
って感じですか。
はい
はい、どうも慎太郎です。
どうも曽我です。さあ今回はドラえもんということで慎太郎先輩は前作の予習はいかがでしょうか。
見ました。
もう僕も見ましたよ。
もうどっちがどっちかわからないです見たことによる弊害が
ちょっとね若干裏話的なことになっちゃうんですけど、
うん、
あの僕らは最初 Amazon プライムとか Netflix で見ようとしてたんですよね。
まあ何かしらねこの動画サイトでね、
うん、サブスクを頼ったんですけど、ま
あ、あるだろうと、うん、
これがねピンポイントでないんですよ
恐ろしいよね全部引き上げてね。
そうなんです、
ね、
だから見るのに結構苦労したんですよね。僕はねすごい古いハードディスクを遡っていったらね奇跡的に僕ができてたんでそれで見ましたけども、
いや俺も撮ってたんだけど見る前に消してたね、
はい、あーそのパターン、うん、手遅れでしたか。で、あれは無料期間内で結構 見れた感じですか。
ああ、まあそれだけのために
ああ、まあそれは結構手間は手間ですけど、まあね、金銭的には最小限の、
まあね、まあでも一回限りを使い切ったけど
まあ、紆余曲折ありそれぞれスタンドマイビーン、ドラえもんを見たわけですけど、
うん、
先輩はどうでした、感想としては。
スタン、いやなんか忙しいよね
そうですね、
なんかタスクがこれもまたやんなきゃいけないことが多いというか、うん、詰め込んでるからどんどんどんどん先行ってね、こう一つ一つじっくり見せないなっていうのがまず最初になったかな。
まあ、よく言うたら美味しいどこ取りってことなんでしょうけど、
うん、
じゃあその最終的な評価としては
どんな最終的な評価として今回じゃあその無印でやったオリジナルがあれだよ、鼻になんかこう制限をつけて帰ってくるな、未来に帰る、のび太が幸せになるまで帰ってくるなっていうことにしたじゃん。
そうでしたね、
うん、あれって漫画ないよね。
でもなんか鼻をしたらなんとかなるみたいな設定はあった気がしましたけど、う
ん、でもなんかあんな制限の枠の中でのび太の世話をするとか、うん、まあいいかそこはなかった気がするんだけど、うん、なんかあれの結局幸せの定義が、
うん、
のび太がしずかちゃんと結婚するってことにしたことで、うん、まあ、やだみが結局いろんなところに、ジャイコとジャイコ問題もあるし、
うん、
幸せとは何かってところがなんか薄っぺらい幸せ に落ち着いちゃったのかなってとこが一番まあ気になったかな。
でもそのテーマ設定って原作も共通ですよ。
いやだからそこの幸せの証明とかっていうのは原作ないはずだから。
幸せの証明はまあないですけど、そのドラえもんに課されてる使命的なものは一緒ですよね。だからのび太をしずかちゃんとくっつけることですよね。
のび太をしずかちゃんとくっつけることではなくないかな。
今ちょっと検索したんですけど、つまりまあせわしくん、まあでもだからのび太の結婚相手はジャイ子 でそれでまあ、ひ孫のせわしが生まれて、
うん、
でその未来を変えるために、まあ、ドラえもんを振り込んでいったわけですけど、
うん、いやでもねやっぱそこなんだよ。結婚させることじゃないんだよ、あの幸せにすることなんだよね、のび太を。どうそのスタンドマイミドラえもんを無印はその曽我君が言うようにしずかちゃんと結婚ってところに収めてしまったことに、うん、まあ、俺はちょっとやだみを感じたなってこと。うん、もうちょっと広い意味だったのに。
そうですね。
そうそうそう。ってこと
を。のび太を成長させるっていう。
そうそうそう。それが一番大きい。
ね、
そうそうそう。
なるほどね。
うん。
確かに。
が大きかった。まあいろいろ言いたいことあるんだけど、が大きかったのかなと思って。
ちょっと先輩とも共通しますけど、美味しいどこ取りをした結果、まあすごいバランスの悪い話になってしまって。まあ全然ドラ泣きできない、
うん、
作品になってしまってたなっていうのが、うん、一応無印版の僕の感想でして、
うん、
一応のび太の結婚前夜とあと、まあ、ドラえもんと別れる有名なエピソードがあるじゃないですか、
うん、
まあ、それを両方融合させた結果、
うん、
両方ともうちょっとなんか、
うん、
破綻してしまったっていうことになってましたよね。なんでちょっと残念な印象が正直あって、で2見に行くのも結構個人的にはこっちが重かったなと
、はい、まあ、あとドラ泣き問題ね。
そうね、それはちょっと
あの全面紹介後に、あ、そうなの、
うん、
まあでもそれワンドもそうだし、そのそうなんだけど、
うん、
こうもうサムネっていうかポスター自体にドラえもんがなんか下にいるわけじゃん、もう大写しのドラえもんが、うね、もうドラえもんが泣いてるんだけど、うん、まあ、ちょっと冷めるよね、うん、こっからじゃないの、
そっからじゃないの、
うん、まあ、そうそう、うん、まあ、そういうとこはあるかなと思う。
じゃあそれを受けて2はどうだったかっていうことなんですけど、ちょっとまずはあらすじを
いきます。あらすじ。ある日おばあちゃんとの思い出の詰まった古いクマのぬいぐるみを見つけたのび太はおばあちゃんに会いたいと思い立ちタイムマシンで過去へ向かう。突然未来からやってきたのび太信じ受け入れてくれたおばあちゃんのあんたのお嫁さんを一目見たくなっちゃったという一言で、のび太はおばあちゃんに未来の結婚式を見せようと決意するのだが、です。
だいぶちょっと攻めた争いって言ってましたけども、あれですね、のぶよ版っていうことですね。
のぶよ版だ。そもそもさ、のアニメ版のドラえもんはどうだった？曽我くんは見てた？
見てましたね。ドラえもんクレヨンしんちゃんの黄金リレーでしたよ。
あー、なるほどね。そうか、
うん、でも結構ね、記憶としては大長編ドラえもんは、
うん、
内容を正直覚えてないなっていうのが多いんですよね。
大長編
劇場版。
あー、なるほどね。雲の王国とか
ドラえもんズとかもね見てたんです
けど、ドラえもんズそこそこ新しい気がするんだよな俺の中に。ドラビアンナイトとか昔で言うと
懐かしい。
だから
あとコサックダンスのやつとかもいたよね。
あ、じゃあそれはあのドラえもんズ、ね、
そうですよね。
ドラビアンナイトは単品の映画であるんだ。
あ、そうなん
だ。日本誕生とか、
日本誕生 見てましたね。
ブリキのラビリンスとか、
それ結構トラウマ映画
って言われるやつですよね。あ、そうそうそう、怖い、めちゃめちゃ怖い、
うん、
あと敵キャラがほとんど東条英機さんですけど独裁者なんだよ眼鏡かけた
のび太と静香さんが死んじゃうやつでしたっけ、ブリキのラグ。
いやそこかな、どうだったかな、あのね、ドラえもんがもうすんごい電気でやられてね、もう機能を停止しちゃうんだ。
そういう拷問シーンありましたもん、こうブリキのやつに誘拐されて、
うん、そうそうそう。まあ大体映画はこうドラえもんがポケットなくすだのあの、うん、タケコプターの電池がなくなるだのあの便利道具は大体防がれる、そして活躍するスペアポケットね最強の道具
最強や
俺めちゃめちゃ見てたけどね映画。
ああ、じゃ結構先輩はあれですね。
てかその昔は大晦日さ3時間毎年やってたよね
やってましたね、大晦日だよドラえもん。大晦日だよ
ドラえもん、3時間子供もヘロヘロやで、
ね、懐かしいですね。
でね、今回も出たなんか人探しステッキみたいのがあって、うん、あ、まあ、あの怖いエピソード、うん、これは怖かったエピソードが一つあって、人探しステッキの色替えバージョンで重力ステッキみたいな道具があって、うん、なんかそれは重力を倒れた方向に変えられる、もともと傾けたりするぐらいで坂を楽に登れるだの、そういう使い方してたんだけど、途中調子乗ってきたのび太が、まあいつものパターンだけど、ステッキ倒しちゃったりして、こう完全に重力が90度に傾いたりして、のび太はもうその電柱とかに捕まってこう空の方へ落ちていくみたいな、すごい怖いことになっていって、でもそれはステッキを触った人しか適用されないから、なんかおじいちゃんとかが普通に散歩してて、そののび太の恐怖との断絶がすごい怖かったっていう記憶があります
いや結構子供心に
やばい
話
だなっていう、まあ怖いエピソードいっぱいあるけどね。まあ大山信代版ですね。
そうですね、僕もわさび版はあんまりっていうかほぼ見てないですよね。
あ、だから微妙にキャラ変してるよねわさび版で。結構ドラえもんが結構ドジキャラっぽくなってる。あ、だから原作っぽいのかな。
うん、
でのび太が結構真面目というか、なんか0点は取るんだろうけど、なんか取りまくりだの、あの昼寝大好きとか漫画しか読まないとかっていうのはやっぱり多分信代版が一番ひどかった。
うん、
だからそのスタンドバイミーはどちらかというとそっちに近いかな。
そうですよね、
うん、
まあ、僕らがよく知ってる、
そうだ、
のび太くん、
そう、ベース
とドラえもん、
うん、もうベース、あの描写もちょいちょいが、あ、ちょっと昔だなっていうのもあるもんね、スタンドバイにね。
まあ、結構もう内容的な部分に入っていこうと思うんですが、うんうん、今回ね、だから前作の感想っていうのは、まあさっき述べた通り全然良くなかったんですけど、
うん、
まあ、今回は前と比べたらだいぶ良くなってたんじゃないかなと。まあそれでも結構言いたいことはあるんですけど、
うん、
あのちゃんといい話にはなってたなって思いますねそのドラ泣きできるその最低限の部分っていうのはきちんと抑えた話になってて、まあ、この作品をすごいいいなっていう人がいても不思議じゃない。
まあ、だいぶ落ち着いてるよね前よりか。
そうですね、うん、まあ それでもちょっと、
まあそうちょっとね、
お得意の詰め込み商法にはなって
る。そう、まだ忙しいんだよなそれでも
そうそうそう
少ないはずなのエピソードは。
でね、まあ、ちょっとさっきもキャッチコピーの話出ましたけど、
うん、
まあ、とはいえですよ、ドラ泣きマックスはないでしょ
あ、これドラ泣きマックスなの今回は。
ドラ泣きマックスですよ
ペヤングマックスみたいなこと
ですね、まあ、グランドシネマサンシャインね、IMAX でドラ泣き MAX、IMAX、
うんうん、
ラブ MAX って言ってる。とかね。
大丈夫か。
ドラ泣き MAX、IMAX みたいなことになってるわけですけども、まあだから僕は相当警戒していったわけですよね。こういうのを見ていってるので。だその割には全然いい話になってたし、
うん、
まあ三角ですよ。丸寄りの三角、丸寄りの三角で、
あ、
これね、手放しにはやっぱね劇場はできないけど、いい話にちゃんとまとめてくれてたんで、そこはすごい良かったです、前作と比較すれば、うん、っていう感じですかね。あとはちょっと気になったことは、うん、おいおい先輩は、
まあそうねな、もちろん三角ですよそれは。
うん、
やっぱりね、まだねタスクに追われてる感があるというか、ちゃんと見せるところを止めない、止め跳ねがないみたいな習字で言う、
なんかためがないよね。
そうだらーっと世話しない感じを見させられてる印象がなんか出ちゃうのと、
うん、
家族向けに作ってるのであればもっとギャグを入れるべきだし、ちゃんと笑わせるポイント作った方がいいし、前半だけでも。だからもうね、これはドラ泣きっていうようにこう大人想定してて、まあでも家族で来てもらえるかお金稼げるかぐらいのなんかものになってて、なんか子供が楽しめるっていう点もそこまでは俺はないと思うし、てか実際娘は途中で飽きて鬼滅の刃行けばよかったっつってたからまあちょっと怖いシーンもあってね、まあ終わった後はジャイアンの歌とか面白かったよねっつってこうこの大人の対応してましたけどもなんかでもやっぱりねもう一回見るのかどうかっていうとね、だそういう意味ではだしっちゃかめっちゃかだけど1の方がいろんな場面があるから、まあ、子供向けではあったのかなっていう、まあ、そういうのが今回もさらに話を丁寧にやった結果そういうとこはもうなくなっちゃったのかなっていうとこもありました。
無印の場合は結構交通整理をしきれてない部分はあって、
うん、
で、まあ、今回2はそういう意味ではかなりブラッシュアップはできてはいるんですけど、
うん、
交通整理をするために結構 SF 的なさ、
うんうんうん、
設定を多用してるじゃないですか。
ね。丁寧、
まあ、そこが結構、ね、うん、大人から見たらそこは結構面白いポイントだったりするんだけど、
うん、
ちょっと子供は混乱しますよね。ああいうなんか持ってき方というか。まあ、具体的に言うと、この最初、ドラえもんとのび太がいて、で今やり取りしてる中にいきなり、う
ん、実質でねずっと続くシーケンスがあるんだよ。
そしたら透明になったドラえもんがいきなり入ってきて、でまたちょっと出ていくみたいな、あれなんだこのシーンっていうところがあったり、
まあ、その前にのび太が魂バンって当てられて、飛んできたのび太の魂に当てられてどっか行くっていうのもあるし、
だから結構 SF 的なギミックをその交通整理に使ってる結果成功してる部分もあれば、そのせいでちょっと入りづらくなってるとこもあるっていう感じにはなってるなって思いました、最初見た時にね。結構だから攻めたことやってるなって思ったんですよね。
うーん、まあちょっとワクワクはしたけど、あ、なんかやってると思って、うん、ただでもそれも別に大落ちはあんまり関係なくさ、中盤で回収するよねそれは。
うん、そうそう、その伏線はね、
そうそうそう、なんか大落ちでもとは思ったけど、まあそのこ今回まあだからそれが原作ありの問題点なんだっけな。で、あとそのそれやりたいがためにその部屋始まって部屋でのやり取りがすごい長いのよあれ、
うん、
と感じました。最初のあのもうちょっと楽しくならないかとは思いましたけど、
だからさっき先輩があの映画版のドラえもんではドラえもんのその秘密道具っていうのは強すぎるからいろんな制限設けられてるっていうことを言ってたと思うんですけど、だ今回その制限としてドラえもんが道具の点検をしてるっていう、うんうん、だそこを消化しないといけないんで、まあ、部屋でのやり取りっていうのは伸びていきますよね、うん、で一応まあエンディングのクレジットで若干その部屋でのやり取り回収されてるとこがあって、うん、あののび太は誕生日なんだけど0点の答案をお母さんに発見されて、うん、それでこっぴどく叱られると、
うん、
であんなに叱るってことは自分は本当の子供じゃないのかって思うんだよね、うん、
それ昔昔もっていうかテレビでも言ってた時あったわ違う家の子だっつって
うん、だからそこを出発点にしてるのは僕はちょっとうまいなと思って、
うん、
まあね、子供だったら誰しも一回は考えるじゃないです
か。そうだね、子供あるあるだよね、本当の
子供じゃない。でそこを起点にして、で最後一応回収してるっていうか、あのまあお家も一応、まあ、家族の話にはなってるんだけど、エンディングクレジットのそのイラストでその後ちゃんと誕生日お祝いしてもらいましたよっていうシーンが、まあ、挿入してることによりですね、一応ちょっと物語の構造としてはそこで振りを回収してるっていう風になってて、まあ気が利いた感じにはなってるなと思って。
エンディングで言うとさ、無印の方のエンディングどう、うん、あのNG シーン。
まあピクサーをやりたかったんだろうなもっと言ったらトイストーリーをやりたかった。
トイストーリー、
うん、
だいぶ憧れてるようで
それだから本当にピクサーをすごいリスペクトしてるんですよね、無印の段階から。もう CG の質感とか完全にこうピクサー的な何かに
うん
向かってやってる感じしますよね、うん、ドラえもんのフォルムとか、登場人物のその演技の仕方、
うん、
のび太の泣き方とかね、
うん、
っていうとすごい質感の部分はむちゃくちゃよくできてて、まあ、さすが白組だなと僕は思ったんですけど、
うん、
やっぱお芝居の部分でこの人の喜怒哀楽のところはちょっと僕は違和感が拭えなかったですね。それは無印もそうだし結構2もそうですね、
芝居、
うん、やっぱそれはディズニーピクサーには全然かなわないなと思う。
それは表情とかってこと。
表情ですね。あの僕はすごい、うん、乗れなかったのは体液の表現、すごい個人的な好みかもしれないけど、
うん、
泣くときに出るなめ、泣くときに出る涙とか、うん、鼻水が、体
液もろもろね、
いやすごい、
うん、
漫画的な記号的な泣き方をするんだけど、
うんうん、
それがちょっと僕は作り物感が強くて、
うん、
なかなかちょっときつかったなっていう、
うん、まあ難しいんだろうね、まあ、これはでもこ水とかをね、
そう、うん、いやそうなんですよね、うん、
いやだからこれね、この CG、まあ、表情とか以外にも多分通じてくるんだけど、こう漫画にも寄せようともするっていう思考性もあるわけじゃん、
うん、
その中で、ね、でも日本で CG でやれることをこれが、うん、そうピクサーに挑戦するんだぞっていうところもあり、なかなか窮屈な感じではあるんだよね。表情って結構漫画を持ってきて目の表情が左右違うみたいな漫画でよくある表現を対応してるし、だピクサーなんかだともうトイストーリーなんかそれ用 CG 用に作ってるから、まあ、制約はないよね、うんうん、それを見せるために作れるんだけど、今回のドラえもんっていうのは原作が存在するという難しさをなんか結構あるかなと思った。
今でも先輩はちょっと論点を整理してくれたんで、それで言うとその、
うん、
まあ、 ディズニーの方は結構実写的な演技をトレースする方に、
うんうんうん、
まあ行ったとちょっと仮定して、まあそれだけじゃないんですけど、まあはっきりさあの対立軸を作るためにそうすると、そうね、スパイダーバースがちょうどその間を行ってるっていうかね、その日本の漫画的な表現とその今アニメーションで、ね、できる CG っていうのを うまく融合したら、
うん、
スパイダーバースになると思うんですよね、
うん、
あれは漫画的なポップな表現っていうのをそのままに CG でしかできない、この作画の違うキャラクターを一つの画面で構成させたりしてるじゃないですか、
うん、まあ大成功だったわけだし、
ね、うん、まあスパイダーバースはね、アカデミー賞も取ってるから、それとちょっと比べてやるなよっていうことかもしれないけど、
うん、まあただ言うとあれは相当アニメーション寄りではあるけどね、
うん、そうですね、
うん、やっぱそっちの方がやれる、まあ、こスタンドバイミーに関しては相当 CG でやらなきゃいけないっていうところが、うん
うん、
確かに、まあ、似たようなことをやろうとはしてるけど、スパイダーバースね、うん、確かに、まあ、でもね、道具がね CG で再現されるわけだけども、スタンドバイに関しては、はい、そのこう道具についてるロゴとかがおしゃれロゴになってたりとか、説明とかがおしゃれにこうピーって出てくるのは、なんかこうデザインの観点から言って、まあ、かっこいいかなとは思ったけどね。それは無印と共通で、
確かに、
うん、ロゴとかって
タイムマシーンの造形が、
あ、それもある、
いいですよね、
うん、今回だいぶ見せたもん、タイムマシーンね、
あの街並みとか、
うん、
まあ、これ無印の時もそうだし、まあ、結構批判はされてた部分ですけど、そのトヨタとどっか
パナソニック
ばっかパナソニックばっかりかよみたいなことを誰か言ってたと思うんですけど、うん、まあ、それと比べたら今回だいぶね、ユニクロとか、まあライオンとかありましたけど、
多様性で
なんか見た時にシュガーラッシュオンラインっぽいなと思いました。
うんうんうん、まあ雑多な感じはちゃんと出てた。なんか緑の文字でコロスケって書いてあったんだけど、
あ、本当ですか、気づかなかったな、
なんだと思った、
そんなお遊びシーンもあった、うん、まあ、個人的にはそのキャラクターの演技以外の部分、さっき先輩が言ってた秘密道具のディテールとかは、
うんうんうん、
まあ頑張ってるんじゃないかっていう、
うん、こうプロダクトというかこう製品として存在したらっていう考え方がちゃんと落とし込まれてて、うん、デザインは、
そうそう、
デザインとか、うん、デザインだけじゃなくてその文字とか、まあ、結構いいかなって、うん、
うね、そうですよね、
うん、
まあ、ここまで結構そのアニメーションの表現の部分について話してますけど、うん、まあ、話的にはどうでした？
マジね、
無印に関して言うと一応そののび太の結婚前夜と、あと、まあ、嘘8王のね、
うん、
有名な、
うん、
エピソードを一応合体させたっていうか感じになってましたけど、
うん、
まあ、それでいうと今回は結構ね、原作の中でも神エピソードって言われてるおばあちゃんの思い出を下敷きにしつつ、
うん、
のび太の結婚前夜ではなくのび太の結婚当日をそこに入れてくるっていう、
うん、
まあ、話になっていて、その結婚の当日のやつは完全にオリジナルってことでいいんですかね、これは。ないですよね、アニメ版。
まあね、スピーチがどうとかってもう俺が見る限りはないと思うけど、
ないですよね。
まああと結構そのタイムマシーントリックがいろいろあるから、あんな高度なことはやってないから、うん、原作は、まあ、多分オリジナル、ね、ほぼオリジナルだと。まあ、だから無印とちょっと半分かぶってもくるね、でもね。
そうなんですよね、
うん、その結婚周りがね、
独身最後の夜にこうね、昔の友達とのび太たちが 飲み会するわけですけど、それっていうのは無印にもあったディティールですよね、うんうん、
その直後から始まるみたいなね。
そうそうそう、うん、なんか無印見た時も思ったんですけど、なんかあののび太とかジャイアンスネオ、うん、できすぎの関係性っていいっすよね、うん、いや小学校時代のね友達が未だに仲良くやってんだっていうのは結構いいなと思って、うん、30過ぎにもなってドラえもんを見るとね、うん、
だから小学校時代あの4人なかなか一緒にならないからね。
そうなんですよね、うん、できすぎくんがねあんまり
そうだね
出てこないからね、うん、あと劇場版もさ、できすぎくんが出てきたら全部できすぎくんが解決しちゃうから、普通に考えて、
うん、そう
だね、だから劇場版もね
ほとんどあんま登場出てこない
しないしね。今回のオリジナルの部分で言うと、多分おばあちゃんの思い出をやろうっていうのが前提としてあったと思うんですよね、
うん、
今回は、
うん、
だからそれにどう組み込んでいくかっていうことを考えると、
うん、
まあ、結婚式当日の話になって未来ののび太がどうなのっていうのはねちょっとあるんですけど、まあ発想としては全然
どうなのっていうのは
いやだから未来ののび太の描き方として、
うん
うん、ああいう風にすると、
うん、
なんかもうあれで確定したみたいになるでしょ、
うんうん、
だって二次創作じゃないわけだから、うん、一応公式として出してるから、のび太あれかよって思いませんドラえもんの子、ドラえもんの話のさ、未来の可能性としてさ、え、のび太あれに向かっていくのっていうだから残念感やばい、
成長してないというか、
うん、
そうなんだよね。その原作というかアニメとかはあんなにこう未来ののび太が七転八倒しないから、
そう
結構大人な感じに見えんだよね。
うん、
うんうんうん、そう、それに対してスタンドバイミーはこう出てきてはこうハプニングに見舞われるから、ほぼ今ののび太じゃんみたいな感じなの。
そのさっき先輩が結構さギャグシーンが少ないっていうとこともつながってくる話だと思うんですけど、大人ののび太と子供ののび太がこう中身入れ替わりますよね、秘密道具で、
うん、うんうん、
でそれによってこうドタバタ劇が起こっていくんですけど、
うん、
中身大人で、まあ、側が子供っていうコナン君状態ののび太が結構ヤンキーに絡まれて追いかけっこをするわけですけど、大人ののび太そんなのなんみたいななんて言ったらいいの正気かっていう
ああそこまで正気かっていうほどまで、
うん、うん、正気かっていやー君たちみたいな、いやだからお前は子供、体は子供っていうのは認識してるんだよなっていうなのに、
なるほど、ね、
大人のように振る舞って、まあ、そこがギャグになってるみたいな感じなんだけど、
うん、
いやそもそも前提としていやなんか認知が歪みすぎてちょっとついていけないっていうか
自分で同意して入れ替わったのに、
うん、そう
もう忘れてると。
いやだからねのび太くん、大人ののび太くんは気づいてないんだったらいいよ、
うん、
側が子供だっていうことに、うん、
まあそういうギャグはドラえもんに結構出てくるもん、ね、こう変わってて気づいてない、本人は気づいてないみたいなね、うん、
でも気づいた上であのやり取りはさすがに厳しくないかって思って僕はちょっと見てきて
まあ確か
笑えないなーってこういうことをされると
記憶喪失
ね、なんか一個ねかましてくれたらよかったんだけど、
なるほど、まあまあじゃない、まあこれはきついけど、もうすでにこう不良品としての機能が発揮されて記憶がところどころ飛んでいる、
はい、あもう健忘症
始まってた、もう健忘症始まってるみたいなまあきついか無理だ
一応1時間ルール的なやつは
もういやもう
すでにてるんで、ね、
いやでもそこまで行くまでに
まあないか。もうね、個人的に僕はおばあちゃんの思い出とのび太の結婚前夜はすごい好きなんですよ。
うんうんうん。
のび太の結婚前夜を僕は台無しにされたと思って無印版を見た時に、
うん、
で今回おばあちゃんの思い出なわけですけど、
うん、
でもねおばあちゃんの思い出パートは僕すごい良かったんですよ、
うん、
でドラ泣きをしないまでもドラなぐらいぐらいうるっとはしたんで、うん、
結婚式でおばあちゃんが見てるシーン
とかね、もう最初でやばかったですけどね、その、うん、おばあちゃんが出てきてそののび太のことを肯定してくれるじゃないですか、
うん、
未来から来たって、うん、でそこでのなんかねおばあちゃんのあの佇まいというか、まあ、ほとんど宮本信子力なんですけど、
うん、
宮本信子のあの芝居でやられるとやっぱこうジンと気にちゃいますよね、うん、
なそういう雰囲気は、まあ、
そこは良かった。あとすごく、まあ、演出としてそのね、おばあちゃんとのび太が手を重ねるんですよね最初のとこでね、
うん、
でそこで、まあ、おばあちゃんが、まあ、文字通りこうのび太の手を取って包み込んでくれるわけですけど、その最後の結婚式でまた手がこうアップになってですね、指輪の交換をして、
うん、
でそれをおばあちゃんが見つめてるっていうこの演出の仕方とかはむちゃくちゃ丁寧にやってて、そこはすごい好感を持ってるんですよ。
うん、なんか変な指輪のはめ方するもんね。わざわざ手つないで、ね、
まあうん。そうそうそうそう。
まあそれ用というか。まあ、だからおばあちゃんが、うん、あの欲が出てきたとか言ってさ、結婚式見たいっていうのはもう今回のその、うん、
そう
合体させるがための。おばあちゃんの欲だよね。
そうなんだよ。いやまあだからそこの違和感っていうのはやっぱね拭えないので、
ちょっとあるよね。
うーん、
あのおばあちゃんが
そうなんだよね。だからまあ三角なわけなんで、
まあ、すごい達観してるもんね、まあ、もちろん年齢あってだけどおばあちゃんってね、
うん
うん、なんかもはや最初からのび太だって気づいてるぐらいのね、
なんかそういう説得力はちゃんとある芝居もしてるしね、
う
ん
う
ん、
まあそこに欲を出したって言われるとちょっとっていうう
ーん、
まあまあ、
けどまあ
まあそんなそんな引っかかるってほどでもないけど、まあよくよく考えれば変なこと言い出してるかなっていうのは
言い出してるなっていう、う
ん、そう後から考えれば、まあでもおばあちゃんまたあれビジュアルになっちゃう、まあおばあちゃんの造形も全然いいよね、
むちゃくちゃマスコット的にこう、うん、デフォルメされてますよね、よちよち歩く感じもさ、そうそう、ね、いやもう完全にペンギンの動きじゃんベイマックスのやつでしょっていう歩き方、
うん、
まあ良かったですけどねそこは、
うん
うん、すごい、ね、他なんか気になったとこ、
まああれだよね、これ多分スタンドバイミーじゃないんだけどドラえもん問題なんだけど
はい、
0点を取るってくるじゃんのび太が、なんかもうお母さんは完全に突き放すよねその事故起こったことがに対して自己責任論がすごい、先生もまああれは無印かな、まあ、先生もそうだし、
うん、
なんかあんだけ0点取ってくると親なんかできることあるだろうっていうのはなんか大人になって思うよね。
僕今回ちょっと初めて知ったんですけど、
うん、
そのねのび太っていう名前をつける場面ですよ、お父さんむっちゃスポーツマンだったんですね、でお母さんむっちゃ優等生だったんですね、
あ
そういうセリフありましたよね、あなたに似てすごい運動神経抜群、うん、
君
ね、たまちゃんみたいに見て優等生みたいな、そうそう、いや僕はその設定を知らなかったんで、
あそうそう、お母さんがなんか結構大学博士号、
むちゃくちゃ頭いいん
ですよ。うろ覚えだけど専業主婦に収まってるっていうやつだったと思う、うん、
だからそこで見ると教育が
ああなるほどねまあじゃあお母さんそのまあしょうがないよ、レギュラードラマだからもう記号的にね配置されて常にヒステリックだもんね、うん、
まあでもその設定をさ、うん、考えると天才はちょっと分かんないってことじゃないですか、ダメなやつの。
ああなるほどね
気持ちが分かんない問題
あなるほどね、悲しいな家庭内で
悲しいけどね
いやでもね、めっちゃシリアスなトーンになる。0点の話はね、あれ子供幼稚園ぐらいの子が見ると怖いんだって、小学校が怖いところなんじゃないかって思っちゃうんだって。
なるほど。
さらされるしさ、なんかクラスで笑われるしさ、
うん、
先生もダメだって言ってくるし、うん、っていうのを幼稚園生2人から聞きました統計的に
ちゃんとフィールドワークしてると。
フィールドワークしました
なるほどね、そういう見方もあるんですね、うん、いやまあ先輩も言ってますけど、うん、これ、まあ、原作の構造的な問題ですよね。
まあもう何年も前のね原作だもん、まあ、極端だしね、0点って
すごいギガ的にね。
そうだね、
そういうキャラクターの立て方としてやってるから、まあ、確かに幼稚園の子が見るとそういう風に思うんだなっていうのはすごい気づかされましたけど今、ま
あ、あと子供目線で不良3人中学生かな、あれ高校生かな、
うんうん、
の下りが中学生
ってなってましたね。
中学生、うん、まあ怖いんだって、あれ怖かったって、
うん、
結構上映中耐えられないぐらいって言ってて、
うん、
それなんかしかもあそこ、まあそのさっき曽我君言ったようにギャグとして機能させようとしてるから、うん、長いんだよねやっぱあそこも、しつこいというか
長い、
うん、でその向こうが圧をかけてきてるわけじゃん、ギャグだとしても、うん、こっちを、うん、それやっぱ怖いんだ。だからね失敗してると思う、そうやっぱそう考えるとあのシーン自体。
そのね、もっと因数分解すると、うん、そのギャグのパターンがワンパターンなんですよね今回、
うん、
だその不良の部分も一応入れ替わりによって生じる笑いでしょ、
うんうん、
で未来においてもそのさ、のび太が代役をしなきゃいけなくなるじゃないですか、
うん、
タイム風呂敷みたいなやつで、うんうんうん、だあそこも役柄っていうかキャラクターの中身が入れ替わることによって生じるドタバタで、
うん、
ギャグシーン基本それなんですよね。
ああ確かに、繰り返し繰り返し、
そうでそれのそのシチュエーションとして結婚式をちゃんと成立させなきゃいけないっていうプレッシャーの書き方をしてるんだけど、うん、未来では、
うん、
でもその過去ではヤンキーからかつ上げされてるって、かつ上げっていうか、うん、まあ言いがかりつけられてるっていうプレッシャーの書き方をしてるだけの違いでしかないから、
うん、
まあそこはちょっともうちょっとうまくできたんじゃないかなと思いますよね、
うん、いやだからもうちょっとやっぱ子供向けに作るなら動きとかでさ、そのなんかだからあそこは笑ってたんだよ、あのドラえもん、あのどこでもドア出して大人ののび太くんの場所って言って最初ループしちゃうじゃん、うん、ここだから大人ののび太がいるから、はいはい、あれはねすごい笑ってて、ああいうのが必要なんだよ ね前半パッと見すぐ分かる、説明不要の、
ちょっとなんか説明が必要ですもんね、うん、その入れ替わりも、
そう入れ替わりのギャグ、そうなるほど、
ね、絵を見ただけではちょっと分かんないもんね、
そう
考えないと。いやでもそれは本当にその通りなんじゃないですか。
その通りだね。
逆シーンは基本じゃあ滑ってるって感じですよね。
まあだからそれをギャグとして入れてると思ってるから加担してきてるわけだよね、うん、やっぱり。
それの視野寄せとして、まあちょっと子供たちの視点で見ると、もう怖かったり、受け入れづらいものになってるっていう。ちょっと話をもう、
うん。
まとめの方に持っていって、
うん、そうだね、その
終わり方はどうでした？その前回の無印の場合は、まあ、先輩は言ってましたけど 結婚することが、まあ、幸せの正解だみたいなさ、
うん、
形になっていて、まあ、それによってちょっとね言ってましたけどジャイコ問題とか出てきて、まあ、そこに向かって収束していくのはちょっとやだみになってたわけですけど、うん、今回のその大オチとしても一応家族っていいものですねっていう、
うん、
とこには言ってはいますよね。
そうだね。
でも僕はでも今回のこの終わり方はすごいあの全然やだみは感じなかったんですけど、
まあまあでもオチとしてまあ別に変なとこは破綻はしてないし、うん、まあ、言いたいことはまあ確かに通ってはいるかな。
なんかね僕はすごいそのやだみがなくなってる部分っていうか、まあすごい肯定的に取れたところは、
うん、
ちゃんとおばあちゃんがいて、で、うんうん、お父さんとお母さんがいて、
そうだね、
でのび太としずかちゃんがいてっていう見せ方をしてくれてるじゃないですか、縦軸のね、うんうんうん、だからそれで、ま、家族っていうあり方とその世代によって継承されていくものみたいなさ、
うん、
大枠をちゃんとつけてくれてるから僕はすごくあのののちゃんと飲み込みやすい、うんになってるなと思って、まとめ方としてはあの悪くない、
うん、まあそうだよね、まあ、一応エピソードがその受け継がれる、まあ、継承していかれるものっていう線ではつながるわけだからね、うん、
で一応ねあの最後の結婚式場のそのおばあちゃんが見守ってる場面っていうのはちゃんとその各世代のキャラクターが一度に返してる、
うん、
まあクライマックスとしてちゃんと成立してる場面で、まあ、そこはすごい終わり方は僕は良かったなと思うんですけど、
まあ、あとのび太のスピーチがねちゃんとその
そうですね
シンクってたから、
うん、
お父さんとお母さんがライバルだっていうところはね、まあ、そこは一貫してちゃんと作品として一貫性を持ってて、まあ、そこも泣きポイントで、
うん、ちゃんとこうメッセージとしてもちゃんといい話で終わってくれてるからそこは、
うん、
無印みたいなことにはならなくてよかったなと思って、うん、見てましたけど、
だから無印はケツもすごいなんかこう結構スンって終わるもんね、
ちょっとぶつ切りみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
まあちょっと頑張って駆け足でまとめましたよみたいなまとめました
みたいなってでも今回は結構余韻とか取ってね
そうそうそうそう、まあ、ちゃんとね、
うん、
天気で表現とか入れてきてるんでね、
うん、
わかりやすく、
うん、
未来ののび太がうじうじしてるときは雨降ってるし、ちゃんと決意固めたらちゃんと晴れるっていうところはね、
うん、
やってるから、まあ、すごい気は使ってる感じは
出てた。でも快晴というより有形になって
、そこはいいですね、おばあちゃんとの別れでもあるからね、
うん、たかしが好きな有形で
そうか、山崎隆監督作品としてはアルキメデス以来か
どこまでやってるかってとこだけどね。
でもドラえもんのことはすごい好きなんだろうなと思いますよ。それはうまくいってなかったけど、その無印もジブナイルを僕は思い起こしましたもんね、やっぱね、山崎監督のデビュー作ですよ、あの、
うん、
ロボット
をね、ロボット、ちっちゃいロボットね、
で多分その話っていうのも多分ドラえもんとかかなり意識して作ってたと思うんで、
うん、
原作に関しての愛情はすごいあるだろうなと、
うん、まあだから監督は2人名前クレジットされてるけど脚本はもう山崎隆一人だからね。
そうでしたね今回ね、うん、小説も書いてるもんね。
あ、そうなんだ。発端してるとかそういうことじゃなくてまたフェーズの違う話になるけど、あとのび太がは成長してないよね。周りが静香ちゃん、おばあちゃんがまあ甘やかすんだけどまあそれがね、小学生ののび太だったらいいんだけど、大人ののび太もどう同レベというかね、まあだからさっきちょっと言ってたような、まあ結局未来ののび太これかっていうところにまあ つながるんだけど、
まあ、前作で大人ののび太ってドラえもんって合わなかったじゃないですか。
そうだね。
で僕はそこはちゃんと守ってくれたと思ったんですよね。ドラえもんマナー的に子供時代別れたらもうそういうセリフはありましたけど、ドラえもんは僕の子供時代の友達だみたいなこと言うんですよね、無印の時に、
うん、はっきり言うね。
でそこはドラえもんマナーを守ってたのに2でいや合うんかいっていうさ、そのずっこけはあったんで、まあ、そこが個人的なやだみではありますね。
まあ、ドラえもんマナー的にもそうだし、同じ人が参加して作ってる作品2つでもう保護にしちゃってて、うん、それはちょっと姿勢としてどうなのかね。
単品として見たら、まあ、全然2の方がいいし、2こそ、まあ、日本アカデミー賞ね、アニメ部門取ってほしいですけど、まあ、今年は鬼滅が取るでしょうから残念でしたということで、まあ、こんなとこですかね、今回のコンペに関しては。
まだ作るかな3
ね。次回これもうさ、評判のいいエピソード使い果たしてるでしょ。他なんかあります？
だから1が結構興行は良かったんだよね。80何億とかいってね、
そう、大ヒットでしたね。
まあそれを受けての2で、まあ今回が本当の評価といえば評価になってくるんだろうけど、
かなり苦戦してるそうじゃないですか。苦戦
してるようだね。
話的には全然2の方がいいと思うんですけど、
ドラ泣きとか言われて1見た結果っていうことでもあると思うけどね。
単純にちょっとコロナだけを言い訳にできないぞと。まあ確かにね、ドラ泣きマックスはちょっとないですよね。次ドラ泣き何で来るんかな、メガマックスとかで来る？マキシマム来たから次メガとかさ、
あんまり伸びてないよね。
次どうなんだろうな、なんかまあ あるのかな、まだ神エピソード的な。
だから大晦日とかの特番で繰り返し放送されるエピソードはでも多分ほとんど、
まあそれこそじゃあ劇場版ドラえもんからなんか持ってくるかもしれないですね、
まあ、エッセンスを。まあいくらでもいけるやろうと思う、
僕はちょっとパラレル最勇気とか好きですけどね。
ああちょっとダークだよねあれね。
あれも怖い話ではあるんですけど、
あれだって安全地帯だと思ってた自分の世界がもう反転してるんだよね、
侵食されて、そう
あれ怖かったよね。
あれ印象残ってますね。かなり古いやつですけど、
多分かなり古い、
下手したら僕らが生まれる前ぐらいかもしれないですけど、まあでもやるでしょうね。今回本当に滑り散らさない限りは。
まあね、まあでもあれ普通のアニメーションの方の映画はそこそこ調子いいんでしょうね。
いや例年と比べて全然入ってない。
どのやつがさ、氷河期みたいな、
新恐竜でしょ今年。
なあ、それは一つ前、氷河期。
ちょっとあのクトゥルフ的なやつですよね、それ。それは去年ですね。
でも来年も決まってるもん。
今年の河村元気さんがやってたのが今年か。今公開してるドラえもんのび太の新公あ公開というか今年公開されたドラえもんのび太の新恐竜が河村元気ですね、脚本は。これはコロナの影響。
まあでも直撃だよね、それに関しては。
完全に時期的に
異常事態ね。じゃあ来年のドラえもんアニメ版も取り上げると。
アニメ版を何年ぶり見るんだろう。相当見てないですけど、
まあ、また先のことは分かんないな。
いやちょっと覚えとかないといけないですね。
もうちょっと来年のこと言うと鬼が笑うからな。
まあ年末感出てきましたね、完全ね。
ね、
今回またあれですよ、ランキング決めないといけないそろそろ。年末の
長めの
ベスト10をね。
いやー2020も終わりか。
今だから僕らがそろそろ見ようかなって言ってる中に新解釈三国志があるわけですから、まあそれはかさらっていく可能性もね むっちゃ渋い顔しないでください。ポッドキャストで
散々
顔芸
散々予告ね流れてるね。
まあちょっと不安感の方が今大きいですね、う
ん。まあ、でも前でも新解釈三国志のホームページを2人で見た時これ入ってないよな、はい、多分収録山田孝之黄金族でちょっと2人笑っちゃったよね。ずるい、それはずるいよ。
そこって、
うんうん、それはずるいよ、ね、
それちょっとなんか想像できるもん。
名前付きですよね。いやいや楽しいですよ。
いや年末に向けてちょっと盛り上げていきましょう、
はい、頑張ろう乗り越えよう。
試練みたいになってますけど。
じゃあ今日はこの辺で以上脱力
キネマタイムズでした。ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、
それはいいんですけどね。